始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。なんかいつもと声が違う気がする。
え、嘘、なんでだろう。部屋がちょっと高い。え、なんでだろう。テンションがちょっと高い。
そうですか。
いや、わかんないです。いつもいつも聞いてくださってる方はもしかしたら気づいたかもしれないんですけど、冒頭の挨拶の定型文を一部ちょっと元に戻しました。というのもですね、最近、テイラー株式会社の柴田洋さんとって言ってたんですけど、よくよく考えてみたら、初めて聞く方もたくさんいらっしゃる中で、テイラーを知らないケースもあったり、こいつ何者なんだって思って聞いてくれてる方もいるってことを考えたときに、まあ、会社名を言うのではなくて、一旦その属性みたいなことを言った方がいいかなということで元に戻しております。
ありがとうございます。お気遣いをもっと有名になれっていう、
いやいやいやいや、
励ましですよ、
ね、いやいや違いますよ。まあまあまあまあ、ね、
そういえばアナウンスメントといえば、もう一つアナウンスメントがありましたよね。
そうなんです。以前年始あたりにこの番組のプロデューサーを募集しますということで、お話しさせていただきまして、
いただきました。
あれからですね、本当にありがとうございます。おかげさまでたくさん応募が来ているんですけれども、一旦ちょっとご報告なんですけど、すいません、ちょっとまだ、どなたにも連絡を返せてなくてですね。というのもちょっと思ったよりもたくさん来て、めっちゃありがたいんですけど、ほとんどの方が知り合いじゃなくてお会いしたことない方だったので、ちょっとこう我々の中でここからどういうふうに進めていったらいいかも分かんなくなってしまって、まあそういうのも含めてね、プロデューサーの方がいたらいいなって思ってるわけなんですけど、それでね、なんか連絡返ってこないしダメだったのかなみたいに思われちゃってたら悲しいなと思ったので、一旦その保留してるということなので、皆さんちょっとね
、はい、
気にせずお待ちいただいてというかはい、そんな感じです。
すいません、梨のつぶすつぶてにな
って、はい、そんな感じで大変嬉しく一つ一つ読んでおりますということで、お便りがたくさん来てますので一つご紹介したいと思います。ラジオネームゆうさん。ようさん、まいさん、こんにちは。いつも示唆に富んだお話をありがとうございます。筋トレしながら楽しく聞いています。私は日本の大企業の新規事業専門部署で働く43歳です。起業というと、もっと若い年齢層のことを想像される方も多いと思うのですが、私の場合はここ最近になって起業したいという思いが強くなっています。ただご多分に漏れず、家族やローンなど抱えるものも多く、大きなリスクは取れません。そこで最近聞くのが、EIR、100員起業家というポジションです。スタートアップスタジオや大学などがこのポジションを採用しており、だんだんと広まっていっている気がします。私のような立場からすれば、こうした枠組みはとても心強く、起業して実現したいビジネスアイデアさえマッチすれば、お互いにとって有効なアプローチではないかと考えています。一方で、起業というと昔から全勢力、財力をつぎ込む博打感があり、むしろそうでなければ成功なんかしないという風潮も未だに根強いのではないかと思います。どう思いますか？お考えをお聞かせいただけると嬉しいです。ということです。
ありがとうございます、お便り。
ね。
まあ、そうですね。だいぶスタートアップ付けの人生になって長いので、なんかその、うん、すごい、お気持ちは分かるなという気がしつつ、なんかその本当にその質問に答えるのにふさわしいのだろうかっていうちょっと気はするんですけれども、
確かに、
まあでもその気持ちはすごくよく分かりますし、まあね、例えば、
うん、
友人のお父さんがこの間起業したみたいな、もう別に聞いたことなくはないのでね、多分その方とか60歳とかそういう感じだと思うんで、うん、
おー、かっこいい、
まあ、そういう、うん、まあね、別に何歳でも起業は当然できるでしょうけど、まあそのね、ローンとか家族とかある中でどうすんのかみたいなのは本当に切実な問題ですよね。
そうですよね。でもあれですね、ローン組んじゃった後でよかったですねなんていうか
そうですね、そう、まあ、多分スタートアップに勤めたことない人は今の発言の真意が分かんないと思いますけど、 まあ、日本の住宅ローンの審査、まあ、あの銀行はすごいそのどこに勤めてるかっていうのをこ
う
すごく重視するんですよね。で、東証一部企業であれば審査は緩くなるし、当然創業3年目のスタートアップであればどんなに年収が高くても審査通んないときは通んないんで、
うん、
よくね、採用の断られるパターンで、いやちょっと家買おうとしてるんで無理っすみたいな、実際にありますからね、たくさん、
ね、
はい、よくありますから ね、と、まあ、世代的にもってのもあるんですよね、きっとね。ちょうどスタートアップの転職、ね、こっちが勧誘してる層とかって、まあ、大体30代の半ばぐらいなことが多いので、まあ、ちょうど家買おうと思ってましたみたいな、
うん、確かに
今メルカリにいるうちに家買いたいんで今は無理ですっつってみたいな、
ね、絶対今買っといた方がいいですよ、そしたらって感じ
です
。
いや、無理いるんで、無理ですみたいな、
うん、
まあまあ、なので、はい、でっていうのが今麻衣さんが言ったやつの説明ですが、まあでも確かにね、毎月、
はい、
ね、15万か20万か知らないですけど払わなきゃいけないので、そんな中で起業してしまうと怖いよねっていうのはもちろんありますよね。
本当ですよね。しかも自分だけが路頭に迷うなら別にね、何とでもなるとして、ご家族とかね、お子さんとかのことを考えるとやっぱり大変だなと思うんですけど、まずそもそも今回質問いただいている EIR という制度、あんまりその身近で周りでこれをやっている方を見たことが私ないんですけど、この EIR っていうのがそもそも何かというと、企業やビジネスにおいて経験豊かな人材が受け入れ機関、企業、VC、大学などに在籍して起業を行う客員起業家を雇用する制度のことだそうなんですけど、楊さん、この制度についてなんか周りで見たりとかいうケースあります？
そうですね、ある気がします。アントレプレナーインレジデンス、うんうん、EIR なわけなんですけど、
なるほど、そうなん、
少なくとも僕が見たケースは、まあ、ある種まあ、ベンチャーキャピタルなり、その出資したい側の人たち、まあ、もちろんこれ当然ながらですね、この名前のに表現されているがごとく、給料をもらいながら起業の準備をするみたいな立場の人で、
うん
うん、その当然ながら極端に起業家側に有利な仕組みじゃないですか。
まあ確かに、
だって給料もらいながら起業の準備できる、で企業側からすればありがとうございます以外の何物でもないじゃないですか。で、うん、なんでそういうことが、その人は企業ん、その給料出してる人は給料出すのかっていうと、当然そのメリットがなきゃ給料出さないわけで、例えばとあるこう連続起業家みたいな人がいて、
はい、
でこの人がやる次のネタにぜひ出資したいと、
あ、
でそれを確実にするために、ちょうど今こいつ目の前にいるから、その次の起業のネタ探し、うちのこう EIR としてやったらっていうオファーをしますと。で、当たり前だけど、起業ネタが見つかって例えば法人化するとかっていう暁には、有利な条件で投資させてくれるんだよね、もちろんっていう、こう紐付きなわけですね。
あ、
だから青たがりになってるわけですよね。
あ、
そういう構造になっている。まあ、それのこう手段として使われている、こう、ね、企業家としてはやっぱりその事業アイデア思いついてバーッと回ったらダダーッと集まっちゃってバリエーション高くなっちゃうなとか、出資入れさせてもらえないかもなみたいな時に、こうアイデアを思いついてないうちだったら交渉力あるんで、そのうちにこう、まあ、唾をつけておくような仕組みとして使われているというのが僕の理解です。
あ、そうなんですか。まあ、もちろんね、それだけのケースだけではないとは思いますけど、それね、誰も私にそれをオファーしてくれなかった悲しいなまあ、それはね、それはそうだろうとは思うんですが、じゃあ楊さん、ぶっちゃけこれオファーされたことあります？
いや、 ないですね。
あんまりなんか
ないし、別になんか、うん、まあ、わかんない、こんなこと言うとちょっと マウントっぽくなって嫌だけど、なんか そんなにメリットあるかっていう話もあるような、
あ
なんかあの、うん、周りで見るケースはやっぱりだってね、その連続起業家だってまあもちろんそのね、うまく1回目うまくいってないケースもあるのかもしれないけど、うまくいってるケースだったらそもそもね、うん、別に直近の生活費は特にいりませんみたいな状況になってるわけなんで、
まあそうですよね、
うん、まああんまりメリットがないっていうか、
うんうん、
なんでお前を入れさせるというコミットを今せなあかんねんみたいな、でそれよりはなんかもうちょっとなんかウェットな、
うん、
こうギブアンドテイクの中で、あのなんか例えば1回目もその人が出資してくれて、で次もよろしくねっつってオフィス使っていいよみたいな、であのなんかデスクも使っていいよ、
あ
電話回線も使っていいし、うん、ディスプレイも使っていいし、どの方のみたいな、なんか そういうのはなんか分かる気がする。
あ
その継続的なリレーションの中で、
うん、
また頑張ろうねみたいな、それは見たことある気がするし、まあ、よくね、あのあと他、まあ別に EIR っていうような、そのまあ EIR ってことはやっぱり結局ね、業務委託なりなんなりでこうなんか雇用関係というかになるわけですけど、うん、まあ例えばね、オフィススペースぐらいだったらそういうこと結構、まあ、よくあるっていうか、
うん、まあ確かにそうですね、
自由に使って、あの君なら自由に使っていいよっつって、でその代わりなんか思いついたら声かけてねみたいな感じのギブアンドテイクがなんか割とカジュアルに行われてるし、まあ、うん、結構多くの人が身に覚えあるんじゃないかなっていう。
そうですね、それくらいだったら結構よくあると思うんですけど、うん、なんかまあ今回のね、質問者さんの場合は大企業で今働いてらっしゃるっていうことなので、そういう方がこの EIR っていうポジションになる場合はどういったプロセスを踏むんですかね。公募されてるもんなんですかね、そもそも。
いや、公募はされてないんじゃない、普通に考えたら。
うん、そしたら声かけてもらうの待つ。
あ、ゼロではないと思うけど、うん、いやでもそもそも新規、この質問者さんの方の場合、まあ、新規事業部専任部署にいらっしゃるのであるから、うんうん、まあ、それって、EIR とどう違うんですかっていう、そのいや実績にはすごいすごい、あの美味しい立場にいらっしゃるじゃないかなというふうに思いますけどね、
うん
うん、だからなんか、まあ、本当にね、その、まあ、そのどこの会社のどういう座組の新規事業部署なのかわからないので、まあ、何とも言えないですけども、その会社の、まあ、リソースをうまく使って、最終的にはその起業する、自分が創業者になるっていう、こう経路で一番よく目にするのはやっぱりこうスピンオフパターンというか、
うん、
新規事業立ち上げます、はい、これちょっと本当にいろんなパターンがあって、一番えぐいやつで僕が聞いたことあるやつだと、普通にその出版社のプロデューサーさんで、まあ作家さんをね、そのプロデューサーさんとして発掘して、でその作家さんを手なずけて、で自分が独立しちゃうみたいな、その作家さんごと。
それなんか業界的に大丈夫
で、でそれ普通はめちゃくちゃ怒られるんだけど、まあ、あまりにその、はい、なんだろうな立ち回りが上手だったり、まあね、人たらしなんでしょうね。それはその平和にちゃんと独立して、なんていうのかな、出版社としてはどういうメリットがあるのか分かんないけど、あの、まあ、今後もよろしく頼むよみたいな状況になってる、立ち回ってる方っていうのは別に僕一人だけじゃなくて、たくさん、なんか比較的再現性があるパターンとしてなんか世の中に存在してるな。もちろんね、外から伺い知れないいろんなご苦労だったり、まあ、中でいろいろ言われてるのかもしれないんですけれども、
はい、
まあまあでもね、そういうのをものともせずにというか、会社の看板、会社のリソースでどのくらい意図的だったのかも分かんないですけど、仕込んでいって結果的には自分の一国一城の主になっているケースで、
うん、
まあ別になんか結構あるかなと思うんですよね。
で、そうですね、なんかいろんな業界でそれはちょこちょこ見ますよね。
そうですよね、はい、でそれのさらに、まあもうちょっとその外部の投資が必要なこう技術的なこうシーズだったり、こうね、本業としてはあの新規事業、まあまあまあうまくいってんだけど、やっぱり本業としては継続的に投資していけないから、切り離して外部のプライベートエクイティだったり VC 入れたりっていうのが、まあいわゆるそのスピンオフって言われてるやつで、まあこれもあのすごく たくさんではないけれども比較的大型の案件だったりもすることも多いので、結構、まあ、VC とか PE の投資先としては、まあ、一つの有力なセグメントとして認識されてるんじゃないかなというふうに思いますけどね。だこれもまあ言うてみれば IR 的な話かなと。
確かに、まあ、これがあれですよね、この質問者さんが、私が思ったのは、そもそもなんで起業したいという気持ちになってきたのかっていうところによっても選ぶ選択肢がすごく変わってくるかなと思ってまして、もしね、1000億企業を作りたいとかユニコーンデカコーン目指したいみたいな話だったら、おそらく EIR とか何でしょう、今の会社のスピンオフとかうんぬんみたいな感じというよりは、なんかここに書かれていたようなね、全時間と財力をつぎ込んでどうのこうのっていうような可能性が高まってくるのかなと思ったり、あるいはその収入をあと年間に1000万増やしたい的なことなのか、もしくはそのなんかこうチームでみんなで楽しく一つのものを作るみたいなのがやりたい、まあ、でもそれは今もやってんのか。あとはなんか自分が思いついたビジネスモデルを検証、実際にやってみたいっていうことなのかっていう、そこのモチベーションによっても取る選択肢が一概にね、起業って言ってもいろいろあるかなと思ったので、そこを改めて考えてみるのも結構大切なんじゃないかなと思ったりしてます。
いや、そうですよね。
うん、
うん、まああと、もしその、まあ、この方の場合、まあね、ご自身で JTC と自分のことを呼んでらっしゃるの、自分の会社のことを呼んでらっしゃるので、まあ、もしかしたら案に言うと、まあ、比較的終身雇用型のキャリアなのかなとも、というニュアンスも受けるんですけれども、まあ、もしね、その、まあ、仮に40代であっても、なんか3社目、4社目、5社目ですみたいな方の場合は、まあね、転職と転職の間に1年間、ギャップがありますぐらいのうまくいかない場合ですよね。で済むのであれば、まあ、そもそもそこに、そのね、本当に後戻りができないようなリスクっていうのは、まあ、実際はないだろうなと思うので、やっぱり一番悩ましいのは、そこの、ね、今いる会社は、まあ、本当新卒主体の新卒で入った会社で、今辞めてしまうと、まあ、比較的こう後戻りができないっていうような状況の場合は、やっぱこういう悩みがまあより深刻になるのかなと思いつつ、まあ昨今ね、〇〇商事さんとかでも出戻り、なんか昔よりはダメじゃなくなったっていう話も、〇〇商事さんの話としての、社員の方の話で聞いたことがあるので、
結構ね、そうですよ ね、某広告代理店とかも結構出戻りもはや歓迎みたいな説とか、
そ う、ね、うんうん、そうそうそう、だからちょっと変わりつつもあるのかな。だからそう考えると、まあ本当にね、その起業してる間の、まあ12ヶ月なり18ヶ月の、まあ生活費が、まあ、著しく、まあ、生活費というか、まあ収入が著しく下がりますよねっていうイシューで、まあそれはでもまあね、完全にリカバリー不能なイシューではないような気がするので、まあもちろんね、
うん、
人生のトータルの所得がマイナス1000万ぐらいは減るかもしれないですけど、まあ逆に言えばそれまでの話なので、
うん、
まあそれとさっき舞さんが言ったような起業じゃないと自己実現できないのかっていうところを天秤にかけて、60、70になって別に1000万円払ってでも起業しとけばよかったって思うなら起業すべきだと思うし、まあ
確かに、
なので別に、まあ、この方が書かれているように、特段その、背負っているものが、取っているリスクが大きければ大きいほど、起業家として成功するとは、特に僕は思わないですけどね。
うんうん。
っていうか、多分おそらく統計的にそんなことはないっていう。
はい。
し、まあ、少なくとも特にね、起業の本場アメリカなんかでは、そう思ってる人なんて1ミリも存在してないと思う。
うん。
そんなこと言ったらね、その、シリアルファウンダーが。
なんとなくね、ストーリーとしてね、ちょっと面白い。
そう、それとして面白いだけで。
はい。だから目立ちやすいっていうね、そういう話が。
うん。っていうか、まあ、なんていうかな。受け入れやすいストーリーですよね。
あ、確かに確かに、そうなんですよ。やっぱり。
人が成功したときに、
うん。
いや、彼はリスクを取ったから成功したんだっていう方が、ね、まあ、いろんな意味で受け入れやすいですよね。自分がサボってるとも思わなくて済むし、
うん、
うん。なんだろうな、その、羨むみたいなところも、まあ、リスクを取った対価と思えば多少その和らぐしっていう、まあ、単にそのね、受け入れやすいストーリーっていうだけな気がしますけど、 フェイクノーションだと思います。
そうですよね。あと結構私が反省として自分で思ってるのが、20代前半の頃に、まあ、スタートアップを立ち上げてやってって思ったんですけど、なんかめちゃめちゃそのなんて言うんですか、お金が全くないとか、時間も全部投資してお金も全然自分がなくて、まあ、正直そういう状況になんて言うんですかね、もう恥を忍んで言うと、ある種そういうのがなんかイケてるとか思っちゃってたんですよ、ちょっと、
うん、
なんて言うんですか、多分苦労してて自分が幸せじゃないことが験担ぎみたいになっちゃってたんですよね、ちょっと、
うん、
こんだけ頑張ってる、こんなにお金もなくてこんな苦労してるんだから成功できるはずだみたいな、なんかそれって結構、
それなんて言うんですか、それなんか名前ついてた気がするけど、
え、嘘、これ名前ついてるんですか、うん、なんだ、なんて言うんでしょう、
わからん、
なんか私は験担ぎだなって、あの後から振り返って思ったんですけど、うん、この験担ぎの良くない点としては、やっぱりその楊さんが普段やっていらっしゃるような冷静な分析とか仮説を立てて検証するっていうことから、なんて言うんですかね、ちょっと逃げになる恐れがあると言いますか、視野が狭くなる恐れがあるんで、逆になんかそのしなくていい苦労はしない方がむしろ成功確率は上がるんじゃないかなって思いました。
うん、
うん、もしかして今ググってます、出てきました、
チャット GPT 曰く、
お今聞いてくれたんですね、
ジャストワールドハイポーサティス、
ジャストワールド、
ジャストワールド仮説、
ジャストワールド仮説、ふむふむ
って言ってますね。
どういう、
あの多分正義、ジャストって正義のっていう意味だと思います。つまりこれだけ苦しいんだから、なんだからその成功するはずっていう、その要するに苦しみとその幸福っていうのはこうある程度ある種バランスするっていう仮説っていうか、まあ信念、そういう物事の見方が、なんかそういう今みたいな舞さんが記述したような心理状態の、まあ、前提になってるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ手チャット GPT は言ってますけど、嘘か本当か分からん。
分かんない、チャット GPT がね今作った言葉の恐れもありますけど、ただなんかね、確かにそういう信念にちょっと毒されちゃってまして、当時。
そうですね。日曜ウィキペディアもそう言ってるんで。はい、ジャストワールド、
あ、じゃあウィキペディアが言ってるならなんか
ジャストワールドハイポーサティスって書いて
ある、あ、それだわ、それや、それなんですよ。
People get what they deserve の認知バイアスって書いてある
。うんね、だからこれは結構気をつけないと、なんか健康にも悪いですし、
そうっすよね、別に
視野も狭くなるし、
苦しいんだから苦しみをバランスアウトさせてくれるという仕組みになってるわけでは特に世の中ないですから。
いや本当ないんですよ。
人々の気持ちはそうなってると思いますけど、だから目の前にそういう頑張ってる人がいたら褒めてあげるとかっていう人の何だろう、共感っていうのはなんかそういう仕組みにできてる気がするけど、別に世の中がそういう仕組みにできてるわけではないというバイアスがありそうですよね。
いや本当そうなんですよね。ちょっとこれはマジで気をつけた方が良かったなと、自分を追い込めば追い込むほどきっと成功に近づくはずだというのは、全然相関性がね、まあある程度もちろんね、頑張るっていうのは大事だとは思うけど、別に不幸になる必要はないですけど、なんか本当に気をつけた方がいいなって思ったんですけど、ただまあそこはちょっと気をつけるとして、結構私このお便りもらった時に、最初に思ったのが、割とその知り合いとかでも、40代以降に起業した方で、そういう人ならではの強みとか戦い方っていうのがあるなっていうふうに感じたりしたことがありまして、例えばその、まあ、いきなりね、Facebook みたいなのを作るとか、ザッカーバーグみたいなことをいきなり始めたら、ちょっとあれだなと思いますけど、まあ、例えば、すでにその長く働いてきた企業さんの業界の人脈が、たくさんあることによって、営業がすごい強いとか、あとは何かこう、金融関連だったりして、新参者がそもそも参入しにくい領域で、すでに結構その国とか行政みたいなことも含めたある程度の実績とか人脈があったりして、若手20代とかにはできない戦い方で成功してる人とかも周りで見てきたので、そういうのはすごい心強い経験になるんじゃないかななんて思いました。
そうですね、まあね、さすがにね、お金 JTC であれば中堅なのかもしれないですけど、社会人20年 ぐらいやってるとさすがにその人のその俗人的ななんかこうアセット人脈なり自分しかできないみたいなのはまああるはずというか、起業するならあってほしいというかっていうことで、まあそれをうまくね活用するっていうのが必要というか、まあ報道というかですよね、
うんうん、そうですね。なんとかこうね、すごいそのなんていうんですか、でも嬉しいですね、このポッドキャストがやっぱり始めるを応援するって言ってもう3年やってきてますんで、なんかねこの大企業で働いてきた方とかが起業しようかなって思った時にこうやって相談を送ってもらえるラジオになったんだなと思って、
ね、
嬉しいなと。
ありがたいですね、ありがとうございます、
ね、ぜひあのこういったチャレンジをこれからも応援していきたいと思ってますので、お便り引き続きお待ちしています。ありがとうございます。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。